今日は使徒の働き第25章13節から27節です。このところには上に建てられた者に福音を伝えることが語られています。13節を見ますと、アグリッパ王とベルニケがフェストスに敬意を表するためにカエザリアに来たとあります。アグリッパ王はローマ帝国によってその地方を治める領主として建てられたものであったわけです。ですから新しい総督が来るということで敬意を払う、そういうようなことで彼はフェストスのところに来たわけです。しかしこのアグリッパ王はもともとはこのヘロデ大王、イエス様がお生まれになった時に幼子たちを虐殺したというその孫に当たるわけです。そしてまた元を正していくならば、このイスラエルに敵するエドム人の子孫だった、そういうものがなんとこのユダヤの地を治めるというようなことをしていたわけです。そしてベルニケとはこのアグリッパ王の実の妹であるというふうに言われています。ところがこのベルニケも非常に素行の悪い女性であった、もう道徳的に乱れたことをしていて、しかもこのアグリッパ王と同棲していたというような、そういうことが言い伝えられているわけです。その2人がこのフェストスのところに来たわけですけれども、この時にフェストスは14節を見るならば、パウロの剣を王に持ち出したとあるわけです。この囚人として軟禁されているこのパウロのことを語ったわけですけれども、16節を見るとこの私は彼らにこう答えました。訴えられている者が告白する者たちの面前で訴えについて弁明する機会が与えられずに引き渡されるということはローマ人の慣習にはない。ですからこのローマ人の慣習に従うならば、訴えられている者がこの告白する者たちに弁明する機会が与えられないといけない。このことはこのパウロにとって一つの大きな機会になっていくわけです。それはこの皇帝の前に語る、そしてこのパウロが捕らえられた理由ということが19節に出ているわけです。彼と言い争っている点は彼ら自身の宗教に関すること、また死んでしまったイエスというもののことで、そのイエスが生きているとパウロは主張しているのですと。ですからこれは普通のもう犯罪とはもう全く別のものであるということをこのフェストスは認めているわけです。そして18節のところにもこの犯罪についての告発理由は何一つ申し立てませんでした。ですからこれはもう全く裁判にも値しないものであったわけです。しかしこのユダヤ人たちが訴えてくる、しかもパウロは21節を見ますとカエサルのもとに送る時まで保護してほしいということを申し述べている。ですからこれは本当に不思議な裁判というか、もう普通に考えたら無罪であるわけですし、またパウロもそういうことを主張するならば、彼は無罪放免になってもおかしくない状況であったわけです。しかしパウロはカエサルのもとに行くということを言ったわけですし、フェストスも困って、22節にはアグリッパ王にその男の話を聞いて見たいと言わせるぐらいにですね、この言うなれば丹念に説明 した。そしてこのことは実はこの皇帝にパウロを送るためには26節を見るならば、取り調べで何か私が書き送るべきことを得たいのです。27節に囚人を送るのに訴える理由を示さないのは道理に合わないと思うのです。だからローマの法廷で裁かれるためにはちゃんとしたやっぱり罪状がなければその裁判を開くっていうことはできない。しかしなぜこういうことになってしまったのか、それは神様自身がこのローマに行ってそして福音を伝えるということが神様の御心であったということです。そしてもう神様の御手の中にあることっていうのは、一つはこのパウロ自身がローマの市民権を生まれながらにして有していた。そして彼はユダヤ人たちから訴えられた。しかし18節にあったこの犯罪についての告発理由が何一つない。それでもパウロが語ったのは19節にあるイエスが生きているっていうことを彼は主張し続けたということです。もし彼がこのことをフェリクスの前にもまたフェストスの前にもさらにはアグリッパ王の前にも語らないということであったら、もう全く裁判にはならなかったわけです。しかしパウロが主張したのはイエスが生きている、そしてこの福音を実はローマまでに伝えていくというのが神様の御心であったわけです。もうまさに不思議な裁判、道理に合わない裁判。でもそのことによって彼はローマまで行き、そしてついにはローマの皇帝の、まあ、身近にいる人たち、そしてまた近衛兵にも実は福音が伝えられていくっていうような不思議なことが起こったわけです。おそらくその当時、パウロがいくら私はローマ市民ですと言っても、この皇帝に福音を語るってことは普通ではできなかったと思います。まあ言うなれば、昔日本は、まあ、天皇が一番偉いと言われていた。じゃあ一般の市民がですね、天皇に会って私は福音を伝えたいって言ってもなかなかできることではなかったであろうと思います。ですから神様は非常に不思議な方法を持ってこの一般市民ではなくて政治を司る者や王にまでも福音を伝えていく。ですから全世界全ての作られたものに福音を述べ伝えようという神様のその命令、大宣教命令がもう言うなれば奴隷のような下のものからついには皇帝の方にまでこの福音が伝えられていったということであるわけです。これはもう神様の大きな救いの計画がなければ実現しないことであった。そしてまたこの福音を伝えるパウロ自身もまさに命がけのことであるということです。実際に、まあ、彼はもう本当にこの命がけの旅をし、ついにはローマで殉教する、まあ、神様の御業、御心がまたこうした中にも表されているということを私たちは見ることができます。また私たちもこのどのような時にあっても福音を伝えることができる、そういうものとさせていただきたいと思います。それでは続いて祈りの課題を覚えてお祈りをお願いしたいと思います。今日は5月27日火曜日です。花光三つ葉姉妹、どうぞまた礼拝に来られ交わりを持つことができるように祈っていただきたいと思います。それから、 松末清子姉妹は花光姉妹のお母さんで今も施設に入っておられます。どうぞまたそのところでの神様の守り、また平安が与えられるようにお祈りください。また森恵子姉妹も欠かさず礼拝に出ておられます。どうぞまた良き交わりを持っていけるようにお祈りいただきたいと思います。菊沢光希兄弟は丹波貝原の、信徒ですけれども、八尾の大学に来て学んでいるということですので、また礼拝に来られる機会が与えられるようにお祈りください。それから小西義貞さん、西平義孝さん、中西則夫さんは、ボーイスカウトの団員長と副団員長であるわけですけれども、どうぞまたこのボーイスカウトの活動が再開できるように、今だいたい毎月団会議開いておられますけれども、どうぞ活動ができるよう祈っていただきたいと思います。それから松葉由衣さん、同志社交流の中学生ですけれども、また礼拝に来られるように、また松葉二郎さん、そのお父さんですけれども、一緒に礼拝に集って来られるようにお祈りください。また山下清子姉妹も施設に入っておられます。また面会の機会が与えられるように、訪問できるようお祈りいただきたいと思います。それから海外宣教師の健康と奉仕が祝されますように、上地先生夫妻は東京の方で外国から来られる方々、特に東南アジアの人たちと交わりを持っておられます。また伝道の働きがなされるようにお祈りください。また伊藤先生夫妻は台湾中部の現地の教会で奉仕をされています。また伊藤先生は11月に日本にデプテーション、選挙報告で来られます。また柏原にも最後の11月31日だったと思いますけれども、最後の日曜日に柏教会の礼拝でまた証の時が持たれますので、祈っていただきたいと思います。そしてボーイスカウトの中に救いの技がなりますように、また蒼天祈祷会の祈りが祝され、祈る仲間が増えるように祈っていただきたいと思います。また弱さを覚えておられる方々の癒しのためにもお祈りください。太平兄弟も帯状疱疹ができて、もう右足にもう本当に大きい痛みがあるということですけれども、お医者さんは精神的なものではないかと言われています。また本当に主の癒しが与えられるように、それから平田兄弟のお父さん進さんも、だんだん良くなってきているようになっているわけですが、特殊会病院を退院して、この間も平田兄弟に聞きましたけれども、大阪市の平野区の方の、病院に転院していくようになるのではないかなというようなことでした。どうぞまたこのイエス様の救いに預かっていけるように祈っていただきたいと思います。その他祈りの課題はないでしょうか。ないようでしたら2人ずつ分かれてですね、お祈りしていただきたいと思います。また水口さんと松並さんでお祈りをお願いします。それではお祈りをお願いします。